皆さんおはようございます。私はですね、プレー大会から参加していまして、プレー大会では中川健一牧師がメッセージを取り継いでくださりました。でとても恵まれて、そして昨日いよいよ本大会がスタートしました。矢吹先生、武器さんがメッセージを取り継いでくださりまして、最初のこうバトンが渡ってきたなと思ったんですね。今回いただいたテーマが、御国を待ち望むですから、これは終末論に関わりますよね。で、正直恐れがあったんですね。キリストの集いと言いますけれども、たくさんの皆さんこう背景神学的な立場がある中で、私たちは使徒信条や救済論では一致していますけれども、おそらく終末論にはさまざまなお立場があったり、あるいはあまり考えていないなどあるのかなと思って、どういう反応になるのかなっていうことがちょっとこう怖くなったんですね。で昨夜、一日の大会を終えて、素晴らしい日だったなと思いながら、妻と部屋に戻り、アイスクリームを食べてですね、今日もいい日だったねっていう話をしていて、で、明日は午後に中川牧師のまた千年王国の講演があるねと、で矢吹先生のメッセージも素晴らしかった、その間でどうしたらいいんだろうねっていう話をしました。バトンをうまく引き継ぎたいし、また午後の講演に何か道備えになれたらいいんだよなと言ったらですね、妻がそういうことは考えないで、人がどう思うかとかそういうんじゃなくて、あなたが神様に与えてる言葉を確信持って取り継ぎなさいよ。でそういうことをうだうだ考えているんだったら、私の背中でもマッサージしたらどうですか。ということでマッサージさせていただいた時から眠りました。そしてここに立っております。今読んでいただいたのは有名な主の祈りを教えてくださったところです。私も本当にこう今日シンプルなですね、一つの願いを持ってここに立っているんです。それは主よ、祈りを教えてくださいということです。ルカの福音書の11章の一節をもう一度見てください。ここにあります。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子たちの一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。このヨハネとはバプテスマのヨハネのことです。当時のこのヘブライの習慣から言いますと、宗教指導者はですね、弟子たちを持っていまして、その弟子たちに祈りを教えていました。でもイエスはそのような模範としての祈りを教えたということではないんです。私はいつも父にこう祈っているんだ、だからあなたも、あなた方も私に合わせて一緒に祈ってごらん、そしたらあなたにも祈るということがどういうことなのか分かってくる、そのようにイエスが教えてくださったのが主の祈りです。私たちもこれまでの人生の中で数えきれないほど祈ってきながら、祈っていることの内容をよく分からずに、もしかすると主の祈りを捧げてきたかもしれません。私自身はそういうふうにこの御言葉と向き合いながら、そう気づかされたんですね。だから自分はすでに主の祈りに関しては知っているのだという思いを捨てたいと思います。少し個人的なエピソードで恐縮なんですが、実は説教の中で令和で ここでも数年前に話したことはあるんですが、今回ですね、プレ大会に間に合うように早朝朝7時に半ぐらいにですねミラノを出て、夕方3時ぐらいにここに着くようにと600キロぐらいの道のりを飛ばしてきたんですね。そしたらですね、今はもう亡くなった父とのことを思い出したんです。それは2005年にですね、ゲゼゲというところ、ドイツのゲゼゲというところで、ケルンボン教会が主催のヨーロッパキリスト教の集いが行われてですね、日本に住んでいて、そして信仰は持たない父が、初めて息子がいるということでヨーロッパに来て、でこのキリスト教の集いにも行くよって言ってくれたことがあったんですね。なんかその道のりとそっくりの、ルートを北上しながら、こういうふうに会場に向かっていったことがあったなというふうに思いました。でその思い出は私の中では実はいつも思い出すと少し苦いものがあるんです。それは父はですね、やっぱりこういう集いクリスチャンたちの集まりということを知らなかったので、集まったらなんかちょっと俺のいる場所だねなっていう感じで、気ままな人だったんですね。絵描きだったんですけど、で周りでスケッチして歩いたりとかして、で最後の礼拝は出ました。で戻った後にミラノに滞在してる時に、俺も聖書を勉強してみたいなって言ったんですね。で父が救われることを願っていた私ですから、よし来たと思って、でバイブルスタディなら自信ありますぜっていう感じで父と一緒に1対1でやったんですね。でも親子でやるとですね、他の人に限りなく忍耐強くできるんですけど、本当に腹が立ってくるんですよね。いちいちいろんな質問とかにですね、これは一えに私の生育歴とか家庭の問題もあり、なんかいちいちこう感じされるんですよ。なんかよく言うなっていう気持ちになったりとか、罪がわからないってなんだよ、教えてやろうかいろんな例を持ってなっていうふうに思ったりして親子喧嘩になったんですよ。最悪なんですよ。バイブルスタディをして喧嘩別れをするっていう経歴がものすごい自分のセルフイメージを落としたんです。この体験が牧師としてのなんかこう自信がガラガラッと崩れた体験になりました。親父が最後に放った一撃が実は刺さったままだったんですよね。親父はなかなかこう鋭いことを言う人間でですね、最後にバイブルスタディがこうなんていうか喧嘩別れで終わるときに、一番罪深いのはお前だって言ったんですそういう話でバイブルスタディが終了になったときに、で僕は数年後というかその後そのことが刺さったまんまでしたけど、よく分かりましたよ。やっぱりいろんなこうまだ許しとかが完了していない親子関係の中で、御言葉っていうことを使ってね、父親をぐいぐい追い詰めていたんだっていう愚かさに気づいたりとかして、なんかその言葉を思い出すといつも悲しくて、で父親とも和解したいって思いもあったんですよね。父親は本当に自由方便に来て、うちは実は破綻してたような家庭だったんですけれども、救い以前に父親と仲直りしたいなって思いもあったんです。でそれから4年後でしたけれども、神様不思議な機会を与えてくださったんです。それは2009年の3月、よく覚えていますけど、3月の20日から24日ぐらい、春分の日を挟んで日本でたくさんの世界から帰国する人たちを日本の教会にお迎えするリトリートが開催されたんです。オールネーションリターニーカンファレンスという初めての試みで、ヨーロッパから北米からオーストラリアからアジアから、初めての試みだったんですけど、600人ぐらいの人が来ました。で初めてそこで、メッセンジャーとしてお招きいただいて、中川健一先生もメインメッセンジャーとして立てられていて、初めてお会いしました。で素晴らしいカンファレンスだったなと思った。そしてミラノに帰ろうっていう荷造りをしている3月24日でしたけれども、突然父親がですね、突発性の間質性肺炎という難病で 倒れたんです。で病院から電話かかってきて駆けつけると、お医者さんに驚かれるかもしれないですけど、もう覚悟してください、間もなく呼吸ができなくなって、おそらく今日までが最後に話せる時となると思いますっていう時だったんです。で父親がですね、病室、個室にいまして、どうしたお父さんっていうふうに入っていくと、父親は酸素マスクしてましたけど、パッと外してですね、あの時謝りたかったって言ったんですね。お前と一緒に聖書開いてて、俺は本当にあの時謝りたかった、お前とお母さんと、あと本当は神様にずっとごめんなさいって言いたかったって言ったんです。で僕は父親の嫌いなところは、謝ったことを見たことがないっていうタイプだったんですね。で本当に驚きました。それで彼はこう言ったんですね。まあ息苦しそうでしたけど、お前があの時人前で話していた愛の神様のことを信じたい、だから葬儀はお前がこのままやってくれというふうに言いました。そして最後の言葉なんですけど、お前たちが毎日やっている祈りがあるだろう、それを教えておくれ、覚えておきたいからと言いました。その時私は初めて父に主の祈りを教えてお祈りをしました。そしてそのまま父は意識不明に陥って世を去りました。私は時々その父の言葉を思い出すんです。お前たちが毎日やっている祈りがあるだろう、それを覚えておきたいから教えろ。主の祈りというのはですね、ここで初めてクリスチャンの集いに参加して礼拝に参加して、その主の祈りがあったんでしょう。その後ミラノ賛美教会で私がメッセージした時にも主の祈りがありましたから、お前たちが毎日やっている祈りとして彼は記憶していたんですね。確かに毎日ではないにしろ、私たちは声を揃えて礼拝の中で一緒に主の祈りを捧げます。父はイエスを信じてこの世を去るときに、キリスト教や聖書のこと、ましてやこれから死んだと自分がどうなっていくのかという終末論についてほとんど何も分かっていなかったと思います。でも主の祈りだけはですね、一度息子と一緒に祈っておきたかったんです。それは一度しか実践することがありませんでした。初めて教えて初めて祈ったのが最後でした。でも父はですね、あなたたちが毎日やってる祈りということを通して教会の仲間にキリストの体に加えてもらうことを願ったんです。そのことを思い出すと、ルカの福音書のこの11章の一節の始まりが重なります。弟子たちはイエス様、あなたの祈りに私たちを加えてくださいと願いました。イエス様は言いました、いいよ、私の祈りについてきなさい、私と一緒に祈ってみなさい、さあ一緒に祈ろう。イエスがこのお祈りを教えてくださったのですから、私たちが主の祈りを共に祈ると、そこでは私たちと一緒にイエス様が祈っていてくださります。ですから祈りは父よと始まります。弟子たちはそれまで一度も神様のことを父よと呼びかけたことはありませんでした。でもイエスはいつも父よと祈っておられました。父とこの激しい交わりに、もう熱い親しい交わりに、その祈りの中に弟子たちを引き込んでイエスは一緒に祈ってくださったんです。 今日も父なる神と御子イエスと聖霊なる神様との親密な交わりの中に、こうして御言葉を開いている私たちが加えていただくことを願っています。さて、この祈りの心臓部ともいえるのが御国を来たらせたまえという言葉です。それで今日のメッセージのタイトルといたしました。御国が来るとはどういう意味なんでしょうか。御国と訳されているギリシャ語はバシレイヤ、王様を表す言葉ですよね。そこからバシレウスという王様を表す言葉からの派生語です。もともとローマでは皇帝にそういうふうに呼んでいました。バシレウス、皇帝の名前です。ですから英語ではキングダム、つまり、まあ、王国と訳すのが自然ですよね。御国と訳しましたけど、王国が来ますようにと祈っている方が言葉の意味通りなんだけどなというふうに思います。続いてイエスは御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈るように教えています。神の意志が行われるこの世界で神様の支配が実現しますように、つまり御国が来ますように、神の王国が来ますようにとは、天においてすでに実現している、今現在実現している神様のご支配が私たちが生きている地上で実現しますようにという祈りですよね。そういうふうに祈りなさいと教えてくださったんです。そこは OK ですか？そこまでは一致ですか？一致してないことがあってもしょうがないかなと思うんですけれども、私自身はですね、そう考えてなかった時期が長かったんです。御国が地上に到来しますようにという祈りであるはずなんですが、私たちが地上を去って御国に入れますようにというようなニュアンスで祈っていた期間がとても長かったんです。なんか地上に来ますようにじゃなく、なんか大好きな、例えばアメージンググレースの日本語版なんかも最後なんかは御国に着く朝みたいな、自分が登ってって着いたみたいな、ゴールだっていうイメージが強くて、早く帰れますようにみたいな、なんか祈りを捧げていた期間が長かったんですね。でもイエスが教えたことは違います。日々祈るべきことは、彼らが悪に満ちた地上から救い出されて天国に入れられるということではなく、神の支配が地上に表され、この地がその御心に従って調和を持って美しく統治されることを祈るようにと教えてくださったんです。このイメージはどうですか？皆さんのイメージと一致していますか？多くの人々は意外とこうやって話してみると、キリスト教が教えている希望とは、人がこの地上で生涯を終えたら、その霊魂は肉体を離れて天国に行き、そこで神様と共に永遠に暮らすのよねということです。間違っていないですよね。そこも書かれています。多分日本の浄土真宗なんかも同じだと思うんですけど、極楽に着いたっていうところと、そんなに私たちが差がないのかなっていうふうに思ったりもします。でもクリスチャンの最終的な希望は、天における霊魂としての存在ではないんです。今日も今回だから来るとき車の中で一緒に来てる人たちとね、ふと言ったんですけど、今親父どうしてんのかなって思ったんですね。肉体を離れていった父親は今どうしてるかな、どうしてるのかなってのは、今どんな感じかなって、霊魂として見舞いに置かれてる親父はどんな感じで置かれてるのかしらって、なんかまあ 会いたいなっていう思いも思いながら、まあ想像することがあります。聖書は天国についてこう言っています。私たちの魂が、まあ、私たちが死ぬと言っているこの眠る時ですよね、永遠の眠りにつく時に、私たちの魂はこの慣れ親しんだ母国を離れて一時的に外国に亡命している、そういうような状態であり、最終的にはもう一度この祖国、この地に帰ることを待ち望むんです。にもかかわらず、死んだら霊魂が天国に行くのがキリスト教の最終的希望だという考え方はやっぱり未だに根強くあると思います。使徒行伝の中でパウロがアテネでギリシア人に伝道した時のことが書かれているんですけれども、初めはですね、興味深く人々は彼の話を聞くんですね。知られざる神についてお話ししましょう。みんな非常にインパクトのある話だっていうふうにって聞きます。ところがパウロが肉体の復活のことに言及した途端に、聞いてる人の態度が一変するんです。ここに出してますけど、使徒の働きの17章32節ですね。死人のよみがえりのことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、またある者たちはこのことについてはいずれまた聞くことにすると言った。まあ、今日それが起きてないので、今のところでこう僕が肉体の復活について話した時に何人かが笑って何人かが中座していくっていうことも想像したんですけれども、ここではそうなってないことを感謝します。でもこの当時ですね、ギリシャ人が追求していたことは、彼らの霊魂が肉体という牢獄っていうふうに表現してたんですけど、肉体という牢獄から解放されて純粋な霊だけの存在になることという価値観がありました。ですから彼らにとってもう一回肉体を着るんだということが福音とは思えなかったんです。ナンセンスだ。このようなギリシャ的な世界観に対してパウロは聖書が教えている価値観をぶつけていきました。創世記1章31節を開きますと、開かなくていいんですが、聖書は神によって創造された世界は本来非常に良いものだったと記されています。これはプレ大会でですね、中川健一牧師が私たちはどこから来たのかというタイトルで、初めどれだけ神様が作られた世界と私たちが素晴らしかったのか、ちゃんとスタートを学びました。神の形を持っている私たち、でもアダムに罪が入った後に本来私たちが持っている良さが前どれぐらい良かったのかわからないぐらい今は損なわれているんだと話されたんです。中川先生はそのことをですね、そういう状態の人間を車に轢かれたどら焼きに例えられたんですよね。轢かれてもどら焼き、なるほどな、もうもはや前がどういう形だったのかわからない、でも轢かれちゃったねではなく、神様は回復させるとも決めておられて、そこに向かっているわけです。ローマ人の8章19節から22節を見てみましょう。ここに出ます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。ここも御事を昨日のプレ大会で開かれたんですが、大切な場所なんです。アダムの罪によって損なわれてしまった人間に見られる神の似姿ですよね。神様のようなイメージを持っている私たち、それが損なわれているんだけれども、そしてそれだけでなく、私たちが今生きている この全世界地球も呪われてしまっているんですけれども、それらの被造物すべてがやがて神によって回復されるとパウロははっきりと言いました。これは何かの比喩で言ったのではなく、言葉通りに捉えることができる、これから起きることとして言いました。この約束を皆さんは信じておられますか？いいんですよ、日本的な反応がない、こういう感じも慣れてます。国がいろいろ変わると、あの韓国人はアメンって言うんですけれども、はい、日本で静かにアメンって言われたんでしょうね、聞こえましたよ。ところが時としてクリスチャンでもですね、やっぱり私たちも物質や肉体、本当は全てそれらも正しく回復される約束があるのに、何か肉体とかね、マテリアルは霊や精神に比べて何か劣ったものと考えてしまうことがないですか？僕はあったんですね。僕中学生の時に初めて教会に行って、中学校に通ってただけでは知らなかった教会用語がすぐ僕に入りました。おお、そういう言い方するんだと思ったのは、肉的霊的という言葉です。内村君は霊的になってねって言われた、はい。まあ肉的、これは世俗的っていうネガティブな意味でね、肉的なところからは離れてねって牧師夫人に優しく言われて、はい。まあ清めを大事にする教会で育ってね、後者はですね、聖化されるっていうイメージなんです。どんどん霊的になっていく、だからどんどん透明になっていくのかなみたいな、こういうイメージです。まだまだ今日肉的だな俺って思って、こんなんでいいんだろうかと思って過ごしていたんです。でもこれは聖書的な考えではないんです。死んだら魂が天国に行って、そこで永遠に神と共に過ごすという通俗的天国観は聖書から来ていません。これはギリシャ思想の影響を私たちも未だに受けていると思います。まあ、誤解のもう一つの理由として、マタイの福音書における天の御国という表現、それも誤解の原因になるかと思います。マタイは終末的な救いについて語るときに、天の御国、新教訳では天の国、口語訳では天国に入るという表現を使ってるんですよね。でも文脈を読めば、捉えればわかるんですが、これは一般にイメージされる天国に行く、極楽浄土に行くということではないんです。でもそれがいつの間にか天にある国イコール天国というふうに誤解されて受け取られていることが多くなっているんじゃないでしょうか。いずれにしても聖書の教える最終的な希望は、私たちがこう天国に登っていくっていう、こういう上向きな運動ではなくて、主よ来てください、神様が地上に降りてこられるという下に向かってきてくださいっていう、そういう方向の運動であることを覚えてほしいんです。このことを最も明確に述べた箇所は黙示録21章の1節から4節です。新しいエルサレムが天から地上に下ってくる場面です。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。私たちは終末の希望、それをイメージするときに、この地上で実現される、すなわち イエス・キリストが治められる千年王国の実現を軽視してはいけないんです。クリスチャンは今日も御国を来たらせたまえ、御心の天になることを地にもなさせたまえと祈ります。このように祈るとき、私たちはこの地上を脱出して別世界に逃避するってことを願うのではなく、神の支配がこの地上に実現することを求めているんです。主の祈りとはまさに、時は満ちた、神の国は近づいたというイエスの宣教の言葉を信じた者たちが祈る応答の祈りですよね。イエス様が宣言して私たちが応答しているんです。コール&レスポンスって言いますけど、今若者たちが好きな野外フェスとかだと絶対コール&レスポンスがあるんですよ。なんかこうラッパーの人とか、なんでも、まあ、中川健一牧師がですね、 Are you ready? って言うんですよね。 Yes we are! ってあれコール&レスポンスって言うんです。でイエス様が時が満ちた、神の国は近づいたと宣言して御国が来ますようにって私たちはレスポンスするっていう、それが主の祈りなんです。イエス様とも今日もコール&レスポンス、神の国は近づいた、御国が来ますようにイエーイバーンっていう、こういうコール&レスポンスがそこに招かれたんですよね、主の祈りで。この祈りを日々祈るというのはですね、イエスが始められた福音の宣教の技を私たち継続させていただきますということに他ならないんです。イエス様お一人でやった方が完璧だったはずなのに、どうしてバトンを渡したようにくれたんだろうと思いながらやりますっていうレスポンスのことです。ルカの17章20節から21節にこういう場面がありますよね。神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見られる形で来るものではない。また見よここにある、あそこにあるなどとも言えない。神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ。ここで言うと神の国というのはまた文脈的に理解しなければいけないですけど、千年王国はまだ来てないです。またイエス様がまだ再臨されてないです。でも降臨したことで、すでに私が来たということで来て始まっていることもあり、そして私を信じる者たちの間で広がっているものがあり、そして未だに千年王国は来ていないと。この間を私たち旅人のように今生きてますよね。一緒に生きています。でも何よりも私が来て宣教を開始したので、神の国は近づいたって言ったんです。来てる部分があるし、まだ終わってない、来てないところもある。そういう物語が始まった、何よりも私が初臨したんだから予言の通りにって宣言したんです。するとですね、パリサイ人がイエスに対して、神の国はいつ来るんだよと尋ねます。つまり彼らの質問の主眼はですね、神の国の将来のタイミングに関するものでした。これに対してイエスは、神の国は見られる形で来るものではないよと答えます。ここではイエス様は神の国の到来のタイミングではなく、その訪れ方に主眼を置いて答えておられます。イエスは神の国が当時のユダヤ人たち、聖書そのものというよりはいろいろ付け足された口伝律法を信じていて、聖書の約束が見えなくなってしまっている彼らが信じているような方法では来ないと言われました。もうひそやかに神の国は訪れているんだよと語られました。当時の多くのパリサイ人たち、律法学者たち気づかなかったんですが、神の国はすでに訪れて成長も始めていたんです。イエスをメシアだと信じて宣教を開始する者たちがいたんです。神の国は将来イエスが再臨し、神の国が完全に現れる時まで、そのようにしてこの世の現実の中に存在しつつ拡大していっています。今もそうですよね。ここで私たちが日本語で 200名以上の人が集まってイエスの言葉に耳を澄ましているときに、ひそやかに神の国は今日も拡大していっているんです。でもこのことは今日ドイツの ZDF ニュースでも報じないでしょうし、日本も報じないでしょう。ひそやかに拡大していっています。神の国はあなた方のただ中にあるとはどういう意味なんでしょうか。この部分は新教旧約聖書ではあなた方の間にあると訳されているんです。つまり神の国は人々の間にすでに存在し拡大しているというんです。ここで言われているのはイエスご自身の存在、その技において神の王なる支配が地上にすでに表され始めているということです。パリサイ人たちはそのように予言の通り来られたイエスを、またその教えや技を目の前にしながらその中に神の国が現れていることを悟ることができなかったんです。神の国はいつ来るんだいとイエスに質問していること自体が、彼らが霊的に盲目になっていたということを暴露しているんです。ここでイエスが言われた神の国とは、ここの文脈ですよ、ここで言われた神の国とはクリスチャンを通してこの地上に、地に住む人々の間に、社会の中に表されていく神の支配のことです。私たちがイエス様の再臨を、そして王国の到来を待つまでに、それは私たちがやがて来るのだから、もう何にもしなくていいんだよ、この地上をどう扱ってもいいんだよっていうところにバーンと来るわけじゃないんです。常に私たちを通してこの物語は始まっているのだとイエス様は宣言してくださったんです。御国を来たらせたまえと祈ることは、この地上の人々の間に神の御心が実現し、それによって世界が作り変えられることを求める祈りです。 OK ですか？ OK。 ここでじゃあもう一回確認します。聖書が教える終末の希望は神の国が地上に訪れることであって、私たちが天国に行くということではありません。 OK。 つまり基本的に聖書が示している方向性は天から地へであって、地から天へじゃないということも OK ですね。しかし聖書の語る最終的な終末のビジョンは、神ご自身が地上に降りてきて人と共に住み、天と地が神の普遍的な支配の下で一つになるということです。それはまだ完全に起きてない、僕のなんか想像に収まらないんですけど、僕ができる想像は、まあ、今アメリカの大統領選どうなるんだろう、まあ、都知事選誰に決まるんだろう、イエス様だったらいいのになっていつも思ってるんですよ。なんか早く立候補してくださいって言って、トランプより絶対いいなと思うんですよね。まあ、政治的なこと言って申し訳ないです、僕はイエス様の方がいいと思ってるんです。早く一緒に収めてほしい、そういうふうに思ってるんです。聖書は主義一貫したストーリーラインを持っている一つ一つの物語です。矢吹先生もそのことを話してくださいました。プレ大会では分かりやすく中川健先生そのことも話してくださいました。物語ですよね、聖書。物語って言っても本当に神の言葉でフィクションではないんです。リアルな物語です。物語においては話がどういう展開を経て、どういうスタートから始まって、どういう結末に至るかが重要なんですよ。同じような出来事がただ繰り返されているということではないし、その時代に神が私たちに何を啓示してどうしたか、その時代その時代に起きたことに意味があります。物語の各部分、今日も物語の中のイエスが主の祈りを教えたっていう各部分だけを取り上げてるんですけど、そういうストーリーラインの枠組みと今日の主の祈りを弟子たちに教えた部分、これが全体の中でどういう意味を成しているのかってことを照らし合わせて解釈されなければいけないですよね。 突然主の祈りの一節でいい響きよねって言って祝福を受けることはできないんです。神様の大きな計画の中でいよいよ私たちに御国を来たらせたまえという祈りを私たちも仲間に加えてくれたっていうのは大きな物語の展開部分じゃないですか。ストーリーの中でこう重要な場所ですよね。先ほども言いましたけど、神の国は何にもない空き地に降りてくるんじゃないですよね。現在の地上は神以外の存在によって支配されています。そんなことを言い切っちゃっていいですか。言い切っちゃうんですけれども、神の意志とは異なる意志によって動かされています。政治のためにリーダーのために祈りますけれども、でも神の意思 100% 通りの政治はしないだろうなと思っています。そこまでの期待はしていません。それは現時点では神の支配がこの地を未だに完全に覆っていないからです。神の御心が完全になされていないからです。そのような領域に神の国が訪れますようにっていうのは、なんかちょっと割とのどかな表現だな、穏やかだなと思うんですよね。だってサタンが支配している中にですね、神の国は攻め込んでくるんですよ。これから神に敵対する存在が今支配しているのに、要するにそこも王国なんですよね。パウロはエペソ人なんか見ると、それもまたサタンの王国だっていうふうに地上のこと書いてますから、そこで私たちが神の国を広げていくっていうのは穏やかなことじゃないですよ。ルカにとってイエスが神の国の到来を告げ知らせたこの地上世界は、地上の複雑な政治的な権力構造を含み込んだサタンの王国です。この著者が世界をどう見ていたかというと、サタンの王国で私たちイエスの弟子となっている。サタンがこの地上世界を支配しているという認識は他の新約聖書にも見ることができるんですけど、もういちいち引用しないです。そこは OK ですよね。はい、まあ、いろんな方いるので、もうサタンはいないんだよって後で教えてくれる人とかもいるんですけど、聖書にはそう書かれてないなという立場を取っております。例えばですね、ヨハネの12章31節にはこうあります。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。サタンの国に神の国が侵攻してくるとき、当然衝突が起きるよ。私たちが神の国を広げていくとき、また神が地上を訪れるとき、神が王としての支配を確立されるときに、サタンは追い出される。僕はなんか英語 の, あのサタンがキャストアウトする、もうお前はもうこの地上のキャストじゃないよっていうふうに追い出されるっていう表現が好きですね。今はすごい重要なキャストなんですけど、あのもうキャストじゃなくなるんですよ。神は世の終わりに地上の歴史に決定的な介入を行われます。その王国をご自分のものとして掌握されます。そして神が開始する王としての支配は長く長く続いていきます。黙示録には、世の終わりには神ご自身が王として支配するだけでなく、神の民たちも王としてこの世界を支配するのだと書かれています。これは神の王としての支配の働きにクリスチャンが参加させていただくことを意味します。王なる神が支配するというのはどういう意味なんでしょうか。これは聖書的な正しい理解を持つことが必要ですよね。イエスはイエスの生涯を見ていると、治める支配するというのは使えることなのだとご自身の生き方を持って見せていきます。愛を持って使えていくという支配を私たちが神の国においてしていく。このような王国のような政権が変わったクーデターによってクリスチャンの国になった、そういう暴力と強制で私たちの時代だということではなく、愛と謙遜に基づく奉仕によって私たちは新しい世界を支配していくと書かれています。そしてそのような神の国における王権、 支配のあり方を身をもって示してくださったのがイエスご自身です。神が王であるということ、旧約聖書から一貫して見られる聖書の主張です。御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。この祈りは私たちが地上に訪れる神の支配の単なる受け手となるだけでなく、やがて訪れる新しい世界の共同統治者としていただくときに最終的に成就するんです。この祈りは聞き入れられた。クリスチャンの究極的な希望は、神が王として世界のすべてを支配し、神の民もその支配に参加させていただくことです。新約聖書が記しているもう一つの終末的なビジョンは、三位一体の神が永遠の昔から持っておられる愛の交わりの中に私たちが再び加えていただくということです。完全な愛の交わりに加えられていた時期は創世記の2章まで私たちのその姿があります。そしてそれが回復した姿が最後の黙示録の最後の2章までのところにあります。まあ、私たちの夫婦では深刻な終末論的な論議があって、その時に私たちが大好きな犬のハンナはいるのかいないのか、いやいないだろうと言ったりするんですけど、僕は涙がないって言ってるじゃないのとかね、妻は食い下がらないので、まあ、もう少し神学論争は聖書研究は続けていこうと思います。イエスは弟子たちに言われました。私はいつも父にこのことを祈っている。だから今日からあなたも私に合わせて一緒に祈ってごらん。私が何を祈ってるのか理解しながら、父よ、皆が拝められますように、御国が来ますように、この王国の到来を今日もイエスが教えてくださった祈りによって求め続ける私たちとさせていただきましょう。私たちは今すでに神の国の建設のために召され、こうして家族とされています。ですから私は今自分の地上のこの肉体を持っている、やがて土に返す体ですけど、何のために使うべきなのか、なぜ生きているのか、その使命を理解しています。人生の目的をもう一度胸に刻んで、皆さんと一緒に神の家族として宣教をする私たちとさせていただきましょう。お祈りいたします。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。神様、今私たちは痛みのある世界を共に生きています。愛する母国日本も、私たちが置かれている欧州も危機の時代に入っています。この危機を分析するさまざまな情報があふれ、そしてその対応方法についても人々は議論しています。でも私たちは聖書の歴史的な観点から、私たちがこれからどこへ向かっていくのか、そのことを知りながら、私たちは御国が来ますようにと祈る大切な使命をいただいています。私たちは祈ることしかできないものではないのです。まず祈りは最善の奉仕です。それはサタンが支配ているこの地上の王国に確実にダメージを与えています。主が先立ってくださるからです。私たちが神の国を広げるため、この今与えられている場所、置かれている場所でそれぞれ流している涙は何一つ無駄になることがありません。 終わりの時に主がその涙を覚えていて、すべて拭ってくださります。明日イエスが再臨されるとしても、私たちは今日畑に種をまくでしょう。神様は私たちのされたことを何一つ無駄にされないのです。そして地上の王が、まるで地上の王などサタンなど存在しないように人々を惑わし、これからも多くの人々の不満などにつけ込みながら大衆を扇動していって神から離れさせようとしていっても、神の国はひそやかに確実に私たちの間で広がっているのです。私たちはあなたから御国を来たらせたまえと、イエス様がお父さんに祈っているお祈りを教えられました。教えられたのではなく、一緒に祈ろうと、いつも一緒に祈ってくださるイエス様の交わりに私たちは迎えられたのです。なんたる恵みでしょうか。この危機の時代で私たちは明確な希望を持っているのです。今高慢な猛威を振るっているサタンの群れたちは必ず終わりの日に滅ぼされ、そしてイエスとイエスを信じる者たちの愛と謙遜による統治の世界が来るのです。そのイメージを私たちにもっと御言葉から明確に持たせてください。もしそのことを見させないものがあるのであれば、それもまたサタンの力でしょう。主よ、あなたがそのサタンをかかとで踏み砕き、私たちを見えるものとしてくださいますように。イエスの働きを目の当たりにしながら、神の国は一体いつ来るのか、そう尋ねる霊的な盲目なものでないようにしてください。主は憐れんでくださり、私たちの目をこの終わりの時開かせてくださり、聖霊なる神様を注いでくださりますように。主よ、家族をありがとうございます。共に神の国を広げていく家族です。どうぞこれからもあなたの血潮によって結び合わせてください。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ皆さんご起立ください。私たちの信仰の応答として恵みに満たされを持って賛美捧げます。